聖書をお読みいたします。エレミア書13章1節からお読みいたします。主は私にこう言われる。麻の帯を買い、それを腰に締めよ。水で洗ってはならない。私は主の言葉に従って帯を買い腰に締めた。主の言葉が再び私に臨んだ。あなたが買って腰に締めたあの帯を外し、立ってユーフラテスに行き、そこで帯を岩の裂け目に隠しなさい。そこで私は主が命じられたようにユーフラテスに行き帯を隠した。多くの月日が経った後、主は私に言われた。立ってユーフラテスに行き、かつて隠しておくように命じたあの帯を取り出しなさい。私はユーフラテスに行き、隠しておいた帯を探し出した。見よ、帯は腐り、全く役に立たなくなっていた。主の言葉が私に臨んだ。主はこう言われる。このように私はユダの傲慢とエルサレムの甚だしい傲慢を砕く。この悪い民は私の言葉に聞き従うことを拒み、かたくなな心のままに振る舞っている。また彼らは他の神々に従って歩み、それに仕えてそれにひれ伏している。彼らは全く役に立たないこの帯のようになった。人が帯を衣にしっかりつけるように、私はイスラエルのすべての家とユダのすべての家を私の身にしっかりとつけ、私の民とし、名声、栄誉、威光を示すものにしようと思った。しかし彼らは聞き従わなかったと主は言われる。本日はセーフティーネットを失った現代の社会についてのお話です。セーフティーネットというのは、特に若い世代でしょうけれども、失敗をしたときに社会が支えてくれる、そういう支えるシステムを持っているところが多いわけですけれども、それが失われた社会についての話です。直接ご自身とは関係ない、自分たちとは直接関係ないというお話が今日はずらずらと出てくるかと思いますけれども、実はその陰で私たちの知らないところで若い世代の方々が大変な苦労をされているところです。息子娘、そして孫の世代がどれほど大変な事態に直面しているのか、孫たちを、息子娘たちをどう私たちは支え導いたらいいのかということについて、今日の前半で考えを巡らしたいと思います。昨年の1月に新型コロナのウイルスが上陸してから、私たちが住んでいる世界というのは一変しました。大人は仕事に行かなくなって、家からパソコンをつないで仕事をするというモードに切り替わりました。そして学校に通っていた子どもたちは学校に行けなくなるという時期が1ヶ月以上続きました。電車に乗っても、また飛行機に乗っても、席がガラガラという中で運行がなされて大赤字になっていました。ここから学校について深く考えていきたいと思いますけれども、もうすでに何度もお話聞かれたと思いますけれども、もう少し丁寧にお話をさせてください。それまで学校というのは授業をインターネットでも放送する、配信するということは十分可能だったのにもかかわらず、これまで通りわざわざ生徒を集めて対面での授業を行っていました。 そこにコロナウイルスがやってきて、インターネットで授業を子どもに見せるということが仕方なくやり始めました。生徒が何にもしないでブラブラしているよりも、家にとどまっているよりも、インターネットの画面からであっても授業に参加した方がいいという判断でした。学校の教育って何だろうというふうにそこで思ったわけです。アメリカやイギリスでは義務教育が始まった頃のことについて歴史が詳しく説明しているので、そういうものを調べるようになりました。で、そこに至ることの起こりは、学習する組織という、組織分析で有名な経営学者のピーター・センゲという方の本に出会ったことです。現代社会は環境の変化が激しいですので、優れた組織を作り上げようと思ったら、変化がもたらした新しいチャレンジ、環境、新しい環境に、果敢にこう取り組んでいく、正面から環境が変わったということを正面から受け止めていく組織が成長する、そういう論理で、学習する組織というのをピーター・センゲという人が研究しました。多くの大企業は周りの環境が変わってきているにもかかわらず、自分たちは変わらないでいいやという怠慢をこいていて、でだんだんとこう組織が老化して業績が落ちていくというのを多くの大企業が経験しています。2010年の1月には日本航空という会社が2兆円以上の負債を抱えて倒産しました。当時の首相が困り果てて京セラを作った、また DDI を作った稲森さん、和夫さんという方を頼み込んで会長に、その JAL の会長に就任してもらって、彼はもう70代後半だったんですけども、会社の再建をさせました。で、JAL の社員とすれば70代後半のおじいちゃんがやってきて、何をしてくれるぞというところだったと思うんですけれども、彼は社員一人一人、現場に行って社員一人一人に語りかけて、でリーダー研修をした後には、それも1日に5回も6回もリーダー研修があったそうですけれども、ビールを振る舞って本音で語り合うことで再建に向けて、駒を進めるということを稲森さんは果敢にしてくださいました。その会社は幹部たちが経営を取り巻く環境の変化に合わせて自分たちが変わっていくということを固くなに拒絶していた、そういうような組織でした。で、稲森さんはそこに風穴を開けて、風通しのいい組織というものを目指して、なんと3年も経たないうちに再び上場企業に復帰するという、ある意味偉業をやってくださいました。外部の環境に自分たちを合わせるということができるようになったからうまくいったのでした。そのように組織は外からの新しい刺激を取り込んで、自分たちが変わっていくという時に力を発揮するようになります。で、センゲというその経営学の教授はその点に着目して、学習する組織、世界的なベストセラーを書いたんですけれども、彼は企業だけにとどまらず、次には学校にも目を留めて、学習する学校という本を書いてくださいました。普通本といえば大体300ページもあれば十分なんですけれども、彼のその学習する学校という本は、彼が書いた本は900ページぐらいの分厚さがあって、読むのは大変だったんですけれども、その本を読んでみると、ある一部分ですけれども、義務教育、学校というのは工場で働く人を育てるためにアメリカでこう作られたんだということが書かれていました。で、そのことを そのすごくショッキングだったので、あるキリスト教の学校の集まりのところで話しましたら、青山学院大学で英語を教えているある宣教師の先生から別の本も推薦されて、それも読んでみました。アメリカの小中学校は、その別な本の著者が言うには、小中学校がですね、バカを生み出すために学校を作ったんだという、そういう主張がなされている本でした。で、それを指摘したのは、その本の著者はニューヨーク市、そしてニューヨーク州両方で、最優秀教師賞を受賞した、ジョン・テイラー・ガットという、先生だったのです。で、日本はそういう大国とかつて戦争、戦火を交えて負けましたので、その国の間接統治を受けました。それで、その国の教育思想が日本の義務教育の中にもこう埋め込まれました。小学校だけだった義務教育は中学にまで伸ばされて、その後高校に至るまで、その大国であるアメリカと同じような、つまり彼らがこうバカを作るシステムとして彼らが開発したものが日本のシステムに取り込まれるようになりました。でも日本の場合は本来的な意味でバカを作る教育ではなくて、自分の頭で考えるのをやめて先生が教える正解だけをこう暗記しましょうという非常に効率的な教育に変わっていきました。旧制中学、旧制高校というのを潰した上で、全国民に対して開かれた、誰でもやればできるようになる暗記と計算の教育という形で、私たちの環境は整えられました。で、さらに幼稚園というのはそういう工場のような小学校、中学校、高校に入るための、小学校に入るための幼稚園は予備校のような位置づけになっています。小学校で お行儀よく過ごせる子どもを育てるための幼稚園という位置づけになってしまっています。で、このようにして幼稚園入学から15年間飼いならされた子どもたちが20過ぎたところでリクルートスーツに身を固めて、会社訪問をし、面接をし、晴れて仕事をし始めるんですけれども、ずっと会社としては使い勝手のいい、言った通りに働く真面目な子たちだなって言って、ずっと会社は満足して過ごしていました。しかし21世紀に入って、事態が変わってきました。幸か不幸か、そんな使い勝手のいい子どもたちだけではもう会社は立ち行かないんだということを経営陣が気づき始めました。会社が生き延びるためには、ただ単に言われたことを真面目にやるという人だけではもう無理だ、ちょっととんがっててもいいから自分で考えてクリエイティブなことを率先してやってくれる人がいないと俺たちの組織は危ないんじゃないか、そんなふうに感じるようになってしまったのです。これまでは工場とかオフィスで働くサラリーマンを生み出す教育というのがいいとされていたのに、最近になったらもうそんな教育じゃダメじゃないかと、クリエイティブにいろいろなんかこう、自分の個性を前面に出して会社を引っ張ってくれるような人がいないと困りますということに変わっていったのです。で、それに気づいた文部科学省が一気呵成に舵を切りまして、これからは自分の頭で考える生徒を育てましょうというふうに言うようになってしまいました。入れ物は学校のシステムとしての入れ物はそのままにしながら、中身だけちょっと変えるという、ある意味小手先の政策変更を文科省はし始めたということです。 そもそも小学校がどうしてチャイムの音が鳴ってから勉強が始まるのかというと、ちゃんとした歴史とした理由があります。もう150年200年前になりますと、この世界に、それぞれの家庭に、時計というのがなかったような時代があったわけです。職人さんたちは食事をした後に仕事を、明明の時間に腹時計に合わせてこう仕事をして、で仕事をいつ終わるのか、ある仕事にどのくらい時間かけるのか、もう職人さんにお任せ、そういう状態でした。ですから産業革命の時に工場を作って工員さんを呼んで仕事をしてもらおうと思っても、始業の時間にちゃんと人が揃わないという事態になったわけです。イギリスもアメリカも産業革命の時にそれを経験し、日本では富岡製糸場の時にその苦労を経験し、また日本が東南アジアに出て行って工場を建てた時に、それぞれの出て行った先で同じような苦労をしたそうです。でもそれを何とかできるようにするためには、子どものうちからトレーニングをするのがいいということで、小学校に8時何分という時間を決めてチャイムを鳴らせて、その時までに来てくださいと。で、遅刻した人は先生にこっぴどく怒られる、つまり遅刻は犯罪だという意識を子どもの頃からしっかりと植え付けることによって、未来の工場労働者というのが仕上がっていきました。つまりそういう大きなシステムは変えずに、一部だけ変えて考える人を作ろうというふうにしたという話です。組織は外から学ぶときに大きく成長することができます。センゲという経営学者はそれを念頭に、その学校教育が始まった時のことを自分の本に書かざるを得なかった、書かないとその学校というものの全体像が見えないということで、それに触れてくれました。でもし本気で考える人を育てようっていうんであれば、もうチャイムなんてやめちゃった方がいいんじゃないかと思います。時間に支配される子どもを育てるのではなくて、時間を支配する大人を育てなければいけない、そういう時代が来ていると思います。大企業の経営者や文科省のお役人の考え理解をはるかに超えて、事態は現実は大きく動いている、そういう時代を私たちは生きています。小手先の勉強内容のやり方の変更程度では到底乗り越えられないような困難が私たちの前にはあります。昔は良い学校、良い企業に入ってエリートコースに乗れば安泰な人生を送れるという神話がありましたけれども、そういうものが全くなくなってしまっていて、今は素手で戦える、社会に出たら素手で戦える若者を育てなくちゃいけない、そういう時代になっています。ゴリ夢中、暗中模索なんですけれども、苦しみながら未来を切り開いていかなければならない、そういう若者を育てなくちゃいけない。サバイバルの果てに生き残った者だけがこういい思いをする、そんな時代になっています。資本主義が限界を呈し、国民国家の体制はどんどんと崩れてきていて、礼拝の前にも年金の話触れましたけれども、30年も40年も経ったらもう年金さえも出なくなる、医療体制も徐々に崩れてきている、働いても稼げない、結婚や子育てが贅沢品になっている、情報革命によって既存の権力が弱体化して、質の高い個人情報を握った Google 社や Amazon 社が国家権力をしのぐ勢いの権力を手にしている。人間が生まれてから死ぬまで生涯にわたって食い物にされるような社会が目の前に迫っています。 ヨハネ黙示録の18章が描いているような商業都市バビロンの姿を思わせる状態になっています。私たちの子供、そして孫、若い世代は昔同様、学校において工場で働く人、もしくはサラリーマンとして働く人として育てられてきました。幼稚園に入ってから大学に入るまで19年の間、そのようなところで育てられました。工場で働く人として見るのであれば高級な人材が育っています。しかしそのような人たちをもう時代は求めていない。素手で戦える人、ほとんど育っていない。学校を出た瞬間、子どもたちは大きなミスマッチに気づくことになります。現場で求められていることがこんなにも違うのか、自分は何をやってきたんだろうか。そして転職を繰り返したり、路頭に迷ったりということが起きています。5年以内に転職する人が多い、当然だと思います。就職したての学校の先生や幼稚園の先生が保護者対応に苦労する、当然の結果だと思います。しかし転職しても事態は良くはなりません。その場でとどまってサバイバルを繰り返す、失敗から多くを学ぶ、痛みを乗り越えて仕事をする力を身につける、それ以外に方法はないからです。本来であれば、できれば中学生の頃、高校生の頃から夕方アルバイトをして社会経験を積んでいればまた事態は変わったかもしれませんけれども、今に至るまでそういうものは自動労働だ、高校生にアルバイトなんかさせるなということで、高校生は社会経験をほとんど積めないまま甘やかされて大学生になっていく。せめて社会の縮図でもある教会に来て年配の方々と交流してほしい、そんなふうに思います。今は職場の先輩方があまり何も身についてこなかった、大学を出たばっかりの、専門学校出たばっかりの若い人たちを時間をかけて多めに見て、こう愛情を注いでサポートする、そういう時代です。一人前になるまで何年も待たなくちゃいけない、そういう時代です。学校と社会との接続、つまり就職というのが今、雇う側も就職する側も最悪の状態を迎えていると思います。そして多くの人が溺れ、自殺に進んでしまっています。もし就職して10年以上生き延びることができれば勲章ものかもしれません。今はこのような厳しい時代だからこそ、救い主を信じるという道が燦然と輝いて見えます。エレミヤ書13章11節にはこのように書いてあります。人が帯を腰にしっかりつけるように、私はイスラエルのすべての家とユダのすべての家を私の身にしっかりとつけ、私の民とし、名声栄誉意向を示すものにしようと思った。天地を作られた神様が、旧約聖書の時代はイスラエルの家、ユダヤの家を自分の腰に身につけて自分の民にして栄誉を与えよう、そのように計画されていました。現代に至ってはイスラエルの家だけでなく、ユダヤの家だけでなくて、全世界にいる人を神は招いて、同じように神の腰につけてご自身の栄誉を与えよう、そのように招いてくださっています。今は異邦人、非ユダヤ人が救われる時代です。 旧約聖書ではユダヤ人とイスラエル人だけが重宝されていましたけれども、愛情を注がれていましたけれども、今は私たちのような東洋の果てに至るまで神様に招かれる時代になりました。当時はこれが書かれた2600年ぐらい前の当時は、服装といえば上着といえば柔道着のようにだらりとしているものでした。今と全然違います。麻でできた帯を腰に締めることで、当時の人たちは初めて自由に動くことができ、力を発揮することができました。腰に帯を締めなければ何にもできない、そういう中にあって、あなた方を自分の帯にするっていうふうに神様がおっしゃったら、それはとても栄誉なことでした。もし帯を身にまとわなかったら何が起こるかというと、私たちも経験あると思いますけれども、ズボンを履いたのにベルトが緩くて落っこってしまう、パンツ履いたのにゴムが緩くて落っこってしまう、それと同じことになります。しっかり帯を締めることによって本来持っている能力を私たちは発揮することができるようになる。帯というのが極めて重要なものでした。そして石油製品がありませんでしたので、麻という綿よりもずっと強い繊維で腰を締めるということがとても大事でした。神様は私たちが救い主イエス・キリストを信じることによって、私たちを通して人類を豊かにされようと今も計画されています。単に私たちが幸せになるためだけでなくて、私たちを通して神様の恵みが、祝福が多くの方々に届くように、そのようになるように私たちを招いてくださっています。旧約聖書の時代はイスラエルの民を通して神様は全人類を豊かにしようと考えられました。そして今はイエス・キリストを信じた世界つつ裏々の方々を通して世界を豊かにしようと神様はなさっています。私たちの置かれた社会環境は非常に劣化したものとなっています。学校を出た人たちはもう死ぬばかりの苦しみを味わいながら仕事を続けています。これまで私たちが頼りにしてきた年金も、若い世代が年配者になる頃にはもうなくなっています。医療システムもどうなるか分かりません。水道も外国企業に売り渡したら今の何倍ものお金を払わなくてはならないかもしれません。あらゆるものが、おいしいものが外国の勢力によって買い取られて、私たちはどんどん貧しい立場に追いやられていく、そんな時代をみんなで過ごしています。このセーフティーネットがなかなか機能しなくなってきている時代に、現代の荒波に揉まれるこの困難な時代に、神様は助けの御手を差し伸べてくださっています。アマゾンやグーグルがどんなに私たちの個人情報を抜き取ってうまいことをやろうとしたとしても、イエス・キリストはそれを上回る権力を持って私たち一人一人を守ってくださいます。目に見えないところにいらっしゃるキリストはいずれこの地上に戻って来られます。その時、神に敵対するあらゆる勢力は、悪い勢力が打ちのめされて、イエス・キリストが真の王様になる、そういう神の国が実現することになります。メシア再臨の時、救い主イエスは私たちを両手を広げて抱きしめてくださり、たくさんの愛情を今まで通り注いでくださることになります。お祈りします。天の父なる神様、 あなたの御名を賛美いたします。私たちの直面する現実はあまりにも厳しく、イエス様を知らない子どもたちにとっては拷問のように未来が映るかもしれません。しかし私たち人間の目に未来がどんなに暗く見えたとしても、イエス・キリストは私たちを支え続けてくださいます。その十字架の血によって自分は救われたと信じたものを神様は守り通してくださいます。私たちもイエス・キリストを信じます。その再臨の時、この世から悪が消え去ると信じます。その再臨の時、地上の支配者が追放され、キリストを信じる者が地上の王になると信じます。どうぞ全世界の教会に連なる方々があなたから祝福され、まだイエス・キリストを信じていない方々が神の魅力を見て、イエス・キリストに連なるものと変えられますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。